聖書をお読みします。最初に旧約聖書イザヤ書53章の1節から5節までをお読みします。旧約聖書1149ページです。旧約聖書1149ページイザヤ書53章1節から5節までをお読みします。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手に関わり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。引き続き新約聖書から一箇所お読みします。マルコによる福音書14章の66節から72節までです。新約聖書の94ページです。新約聖書の94ページ、マルコによる福音書14章の66節から72節までをお読みします。ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか、私にはわからないし、見当もつかないと言った。そして出口の方へ出て行くと、鶏が鳴いた。女中はペトロを見て、周りの人々に、この人はあの人たちの仲間です、とまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラヤのものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。以上です。祈祷を捧げます。全能の主なる神様、私たちが今ここで共に礼拝を守るようにあなたに招かれていますことを心から感謝します。私たちは今主イエスキリストの十字架を覚える受難節を迎えています。私たちのために主イエス・キリストが来られたということ、そしてこの地上で歩まれ、私たちに多くのことを教え、またその活動を通してあなたのもとで生きる人間の姿を示してくださったことを覚え、心から感謝します。主イエスは 貧しい人たち、社会の中で小さくされている人たち、困難な状況に立たされている人たちのもとを訪れ、苦しみ者の苦しみを共にされました。そしてあらゆる人たちを奮い立たせ、生きる力を与え、隣人と愛を持って生きる新しい歩みへと招いてくださいました。そのことを覚え、心から感謝します。その主イエスに学びながら、そしてまた主イエスキリストを通してあなたの大きな力を受けながら、私たちが日々歩んでいくものとなることができますように、どうか導いてください。一人一人があなたの前に謙虚に、そしてそれぞれに与えられているものを生かしながら、力強く歩んでいくことができますように。また自分一人のことを考えるのではなく、この周囲に、私たちの周囲に困難な状況に立たされている人たちがたくさんいることを覚え、共に歩む努力をしていくことができますように。今この世界の中に争いやいろんな事件や事故に巻き込まれて困難な状況に置かれている人たちがいます。またこの日本では大きな地震、津波が起こり、今も被災地で多くの人たちが家もない状態で困難な生活を強いられています。その一人一人にあなたの豊かな力、励ましの力、慰めの力を与え、希望を持って生きることができるようにさせてください。また私たちが本当に助け合いながら、共に力を合わせて歩んでいくことができるように、どうか導いてください。世界が平和になりますように。またそれぞれいろんな困難に直面することがあっても、お互いに助け合いながら歩んでいく、共に共存していく、そういった歩みを目指して歩んでいくことができるように導いてください。この教会の歩みをあなたが支えてください。困難な状況の中にあっても、あなたを力強く証ししていくことができますように。またこの教会において多くの人たちが共に助け合いながら、あなたの前に歩んでいくことができるように、その教会の交わりをあなたが支えてください。新しい週が始まりますけれども、私たちが喜びを持って日々自分を生かし、その時々を大切にしながら、あなたに仕えていくことができるように、そして共に神の国へ至る道を目指して歩み続けていくことができるように、あなたが顧み導いてください。特に困難な状況に立たされている人たち、病の中にある人たち、またいろいろな課題や問題を抱えている人たち、その一人一人の上にあなたの顧みと導きとが豊かにありますように。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまとマルコによる福音書の14章の66節以下をお読みしましたけれども、そこにはペトロが登場します。イエスがもうこの時にはすでに捕らえられていました。そしてイエスは捕らえられた後、大祭司のところに連行されました。大祭司やユダヤ教の主だった人たちは、すでにイエスを処刑することに、しかも十字架で処刑することに決めていたように思われます。そしてまさにそのための取り調べがなされていました。弟子のペトロはイエスが捕らえられる直前にイエスに向かって、たとえご一緒に死なればならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと力を込めて語りました。そのペトロはイエスが実際に捕らえられ、取り調べがなされた時にどのような態度を取ったのでしょうか。 力を込めてと聖書に書かれています。胸を張って自分はイエスのことを知らないなどとは決して申しませんと、たとえ一緒に死なねばならなくなっても恐れずにあなたに従ってまいりますということを語った。そしてそう語ってからまだわずかしか時間が経っていない、そういう状況の中でペトロはイエスの後を追い大祭司の家の中庭まで行ったのであります。しかしそこで実際に恐怖にとらわれることになったのでしょうか。そこに居合わせた人々にイエスの仲間ではないかと問われ、3度もイエスを知らないというふうに語りました。聖書の記事をそのままたどりますと、まずは大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にし、ペトロをじっと見つめて言いました。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいたと。でしかしペトロはすぐにそれを打ち消しました。あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつきませんと、そう言って打ち消したのであります。そして出口の方に出ていくと、鶏が鳴きました。そのペトロの行動を一部始終目撃していた女中は周りの人に、この人はあの人たちの仲間ですと再び言い始めました。しかしペテロは第一回目と同じようにここでもまたそれを打ち消します。そしてしばらくして3回目にそこに居合わせた人々がペテロに言いました。お前は確かにあの連中の仲間だと、ガリアのものだからと。とするとペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めたのであります。ここに呪いの言葉さえ口にしながらというふうに書かれていますから、かなり強い調子で自分がイエスとは全く関わりのない人間であるということを言おうとしたのではないかと思います。するとすぐに鶏が再び鳴きました。そしてペトロはイエスが言われた言葉を思い起こすことになります。イエスは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうというふうにペトロに語られていました。その言葉を思い起こして、そしてペトロはその場で泣き出したというふうに言われています。でこのそんな人は知らないという言葉、この言葉はとっさに軽い気持ちから出てきた言葉なのかもしれません。よく考えずに身を守ろうという、人間には自己防衛本能というものがありますから、そういう本能からとっさに出てきた言葉であるのかもしれません。言い逃れのための言葉、あるいは嘘も方便という言葉がありますから、一つの方便であったというふうにも言えるかもしれません。でもペテロは決して一時的にこういう言葉を語ってしまったというのではなくて、そんなことを知らないと、そんな人のことは知らないと語り、そしてその姿勢を最後まで貫いてしまったと。でそれがペテロであったと言えると思います。ある意味でペトロの心の一番奥底にあったことは、自分の危険を守らなければいけない、そしてイエスと関わりのある人間と見られてはまずいという、そういう思いをそのまま言葉に出した、そういう言葉であると言えると思います。決して何らかの行動を後で起こそうとして、今は逃れておいた方がいいと、相手の追及から逃れた方がいいと、でもいざという時には自分は命をなくしてでもイエスに従っていくんだと、そういう思いで語ったのではなくて、むしろどうにかして逃げたいと、この場から逃れたいという、そういう思いをそのまま率直に示してしまった、表してしまった 言葉ではないかと思います。あの人は知らないとか、そんなことは知らないとか、そんなことは自分の知ったことではないという言葉を、私たちもとっさに気軽に、そして自分の身を守ろうとして語るということがあるのではないでしょうか。で、ペトロは決してイエスを捕らえようとしたり処刑をしようとしたのではありませんでした。まあ、そういった意味では悪事を働こうとする、罪を犯そうとしているその張本人ではなかったと言えると思います。イエスが捕らえられたこと、十字架にかけられたこと、その直接の責任がペトロにあるわけではありませんでした。でもイエスとの関わりを否定してしまった、自分がイエスと関わりのある人間であると、しかも弟子であると、イエスから特別に愛された人間であるということをここで否定してしまったわけであります。私たちがもしペトロの立場に立っていたとしたらどうするだろうかと考えることはとても意味のあることだと思います。私たちもイエスについて、そんな人は知らないととっさに言うかもしれません。あるいはイエスのに対してではなくても、私たちも日常生活の中でいろいろな場面でその人のことは知らないとか、そんなことは自分の知ったことかというような、そういう発言をすることがあるのではないかと思います。人が助けを求め困っているのは知っていると、いろいろな矛盾があったり問題があることは知っていると、でもこれは自分には関係のないことなんだと、自分の知ったことではないんだと、その人と自分は何の関わりもないんだと、だから自分が何かしなければならない、そういったことはないんだということで、相手を無視する、あるいは相手の呼びかけに応じない、そういう中で私たちはそんな人は知らないという、そういう言葉を語ってしまうのではないかと思います。イエスはあるときに、困難な状況に立たされている人たちに対してしたことは、イエスに対してしたことと同じであると、そして困難な状況に対してしなかったことはイエスに対してもしなかったことになるんだということを語ったことがあります。助けを求めて叫んでいる人たちに対して、自分は知らないと、その人のことは知らないと語るということは、これはイエスに対して何もしないことと同じであると、私たちは聖書から考えることができるのではないでしょうか。全く知らずに何もできないということはあるのかもしれません。いろいろ情報がないと、困っている人がいるということも気づかなかったという状況の中で何もしないということもあるのかもしれませんけれども、でもそうではなくて、私たちは実際にいろんな人たちが困っているとか、困難な状況にあるということを知っていながら、でもその人には自分は関わりがないんだと、自分の知ったことではないんだというような言い方をしてしまうということが、それが日常生活の中にもあるのではないかと思います。知っていてもでも知らないという、それがまさにこの時のペトロの態度だったわけですけれども、知っているのに知らないというふうに、この自分の関与を否定する、そして自分の身を守ろうとする、でそれが私は知りませんという、そのまさにその言葉なのではないかと思います。今東北地方で大地震が起き、津波による被害が出てから約1ヶ月が過ぎようとしています。明日でちょうど1ヶ月目になります。まだ被災地には多くの人たちが取り残されています。何かをしなければと考え、実際に行動を起こした人もいるし、今起こしている人もいるし、これから起こそうとしている人たちのこともいるというふうに思います。そのことはとても大切なことだと思います。その人のことは知らないと、自分には関係ないと 言ってしまうことができないから、だから私たちは何かをしなければと考え行動を起こすのではないかと思います。だけれども、ただこういう大きな流れの中でみんながしてるから自分をしなければいけないというふうに考えたり、それからテレビやそれから新聞などで大きく報道されてるからなんとなくそういう気になって何かしなければと言う人たちというのは、結局は自分自身とはあまり関係のないところで捉えているのではないかというふうにも思います。自分には関係ないこととして通り過ぎてしまうのか、それとも自分の事柄としてそれを捉えるのかということは、これは大きな違いではないかというふうに思います。で、そういった意味では私たちが考えなければいけないことっていうのはいろいろあるというふうに思います。今は新聞でもテレビのニュースなどでも被災地のこと、それから原子力発電所の問題などでいっぱいになっています。で、私は先週は教会関係の用事があって沖縄に行きましたけれども、沖縄ではいろんな事件がまた起きていました。例えばその一つですけれども、今年の1月に沖縄市で自動車の正面衝突事故が起こり、就職したばかりの19歳の女性が死亡しました。で、この事故は一般の道路市道で起こりました。事故を起こした相手の23歳の男性は自動車運転過失致死傷で送検されましたけれども、すぐに那覇地裁は、那覇地検は不起訴処分にしました。で、それはどうしてかというと、事故を起こした相手が在沖米軍空軍の軍属で、米軍がこれは公務中の事故であると判断したために、米軍が裁判権を行使することになったからです。で、米軍がどういう判断を下すかっていうのは、これは全く米軍の一方的な認定でしかなくて、米軍が公務中であるというふうに見なせば、いくらこれは沖縄の一般の道路であっても、あるいは沖縄の住居地域であっても、これは日本側に裁判権は行使できなくなります。で、おそらく在沖米空軍の軍属、軍属っていうのはこれ兵士ではなくて軍で雇用されている民間人ということですけれども、空軍の軍属っていうのはおそらく米企業から派遣されている、おそらく何らかの技術者であるというふうに考えることができます。で、米軍もこれはずっと見ていくと、流れを見ていくと分かるんですけれども、特別に技術を持っているような、そういった人たちには公務中ということで処理をする。でも、海兵隊員などが事故を起こした場合には、これは公務中外のこととして事故を処理すると。そうすると日本側に裁判権が来るということになります。その辺の判断をどういうふうに下しているのかということは、これは一切日本側からは分からないことです。で、米軍が一方的に公務中というふうに認定すれば、第一次裁判権は米側にあるという、このことは日米地位協定で決められていることです。もう明らかに日本の領土内で、一般の道路で、普通に一般の人たちが通行している、そういう場所で起きた事故であるのに、でもそれを日本側で裁判することができないと、そういう状況にあります。沖縄で米軍関係者の車両事故がなくならない一つの理由は、基地の内側と外側で走行する車線が異なるということが最大の理由であるというふうに考えられます。相手は23歳ということですから、おそらく何も訓練も受けずに基地の中を車で乗り回し、その感覚でもって基地の外に出てくる。そしたら、ある意味で事故が起こるのは当たり前というふうにも言えます。で、この問題は沖縄の人たちにとってはとても大きな問題ですけれども、ただでさえ沖縄のことは本土のマスコミでは扱われることがありません。そして今のような状況の中では、全くと言っていいほど 取り上げられないわけです。でこれは本当に一つの例に過ぎないわけですけれども、こういったことが今のこの日本でも起きているということを私たちは知る必要があるのではないかというふうに思います。あるいは決して何かみんながみんな沖縄のことに関心を持てばいいということではありません。この1ヶ月間も世界の各地でいろいろな問題が起きています。リビアなどでは今でも戦闘行為が続いています。そういう見過ごすことのできないことがこの間に起きているわけです。だからといって震災関係の報道を少なくしていいということでは決してなくて、今はやはりその問題に第一に取り組まなければならないと思いますけれども、でも私たちは誰かのことを気にすると誰かのことを忘れてしまう、誰かの方に注意が向かなくなってしまう、そしてその人たちがどうなろうとも自分は知らないという状況に置かれてしまう。でそれが私たちの今のある意味でこれは社会の在り方の問題かもしれませんけれども、そういう状況に私たちは置かれてしまっているというふうに思います。あなたのことは知らない、そんな人のことは知らないということではなくて、みんながいろんな人たちの問題を関心を持つ、そして訴えるべき時には訴えていく、助けるべき時には助ける、そういった歩みというものを私たちはするように努力していかなければならないというふうに思います。でみんながみんな同じ問題を向けるのではなくて、自分にとって誰が大切なのか、あるいは自分はどういう人との関わりをしてきたのか、あるいは今後もどういうふうに人と関わっていくのかということの中で、それぞれがいろんな関わりっていうのを持ち、その関わりを大切にして生きていくべきではないかというふうに思います。もし沖縄のことに関心を持つんだったら、こういう震災の中でも沖縄では今何が起きているんだろうかというふうに関心を持つべきですし、でも沖縄のこともいろいろあるけれども、でも今は震災のことをまず考えなければいけないという、そういう判断をしてもそれはそれでいいのではないかと思います。でもそれぞれが自分たちの関わりの中でどういう人と人との関わりを築いていくのか、人と関わっていくのか、いろんな問題と関わっていくのかということが大切なことではないかと思います。そういうことを考えながら、私は以前にもマザー・テレサのことを紹介したことがありますけれども、マザー・テレサの一つの言葉を思い起こしました。でそれはどういう言葉かというと、マザー・テレサがあるとき、こういうことを語っているわけですけれども、私は一般大衆を責任の対象とみなしたことは一度もありませんと、自分が誰に関わっていくか、自分にどういう人たちに責任を持っていくべきかというところで、一般大衆を責任の対象としてみなしたことは一度もありませんと、私は個人を相手にしますと、私は同時に一人しか愛せませんと、同時に一人にしか食べさせることはできないのですと、対象は常に一人なのですというふうにマザー・テレサは語っています。でもちろんマザー・テレサの活動を思い起こしてみるときに、たくさんの業績を残していて、決して一人の人に関わったのではなくて、もうそれこそマザー・テレサのように多くの人たちに関わった人というのはいないのではないかと思います。でそういう数の問題を言っているのではなくて、ここでマザー・テレサが問題にしていることは、一人一人とやっぱりどういうふうに関わっていくかということです。たとえ何十人何百人と困難な状況に立たされている人がいたとしても、でもマザー・テレサはその一人一人に対して、その相手を一人の人間としてみなして、そしてその一人に関わろうというふうに努力していくということです。私は同時に一人しか愛せませんと、同時に一人しか食べさせることはできないのですというふうに語っている、この言葉の意味しているものというものは、とても学ぶべきことが多いのではないかと思います。そういった意味では、被災地の問題でも沖縄の問題でも、何かたくさんの人がいて、たくさんの人が困っているからなんとなくということではなくて、その一人一人に目を据えながら、 そしてその一人一人の思いを感じながら、感じ取りながら、その人に対して何ができるのかということをしていくということがとても大切なことではないかと思います。義援金を出す場合でも、何かよくわからないけれども誰かが使ってくれればということではなくて、このお金によって一人の人が命が救われるかもしれない、あるいは困難な状況から脱することができるかもしれない、そういう一人一人のこと、思いを感じ取りながら下げるということが大切なことではないかと思います。またそれ以上に一人一人に対して何ができるのか、今東北にまで飛んで行って、そしてそこで何かボランティア活動することはできないかもしれない、でも自分にとってその一人というのは一体誰なのか、この東京にも自分たちの周りにもそういう一人がいるかもしれない、そのことを思いながら一人一人に対して人間として関わっていくということが大切なことではないかというふうに思います。ペトロはイエスに対して、そんな人は知らないというふうに言いました。しかしイエスは決して私たち一人一人に対して、お前は知らないと、お前は自分とは関わりがないと、関係ない人間だというふうには言われませんでした。むしろ私たち一人一人に声をかけ、そして私たちと共にいてくださる、それが主イエスの歩みだったというふうに思います。そして今も一人一人の名前を呼び、私はあなたと共にいるんだというふうに語ってくれる、くださる、それが主イエスではないかと思います。その主イエスが私たち一人一人に語りかけ、そして私たちのことを知らないなどとは言わない、そういう主イエスが私たちに語りかけてくださる、そのことを覚えながら、それでもなおかつ私はイエスのことをそんな人は知りませんというふうに語ってしまうのか、そうではなくて、そのイエスに感謝をしながら共に歩む、その歩みをしていくことが大切なことではないかと思います。そして主イエスは私の罪を許してくれる、私という一人の人間の罪を許してくれる、それだけではなくて、この世にいる多くの困難な人たちにも関わろうと知っています。イエスが私たちと共にいてくださる、でそれに対して私もイエスと共にいようとする、その時に私たちはイエスと共に、イエスが尋ねるであろう多くの人たちのところに行くことができるようになるのではないかと思います。イエスが困難な状況に立たされている人たちを助けようとしている、命を救い出そうとしている、そのイエスと共に私たちもまた多くの困難を抱える人たちのもとへ行き、そして共に生きるための努力をすることができるのではないかと思います。主イエスが私たち一人一人を捉え、そして私たちと共にいてくださる、そのことを覚え、私たちも人のことを忘れてしまう、あるいは関係ないと言って過ごしてしまうのではなくて、その人と共にいる一人一人の顔を見ながら、そして一人一人の問題を知りながら、そして共に問題を担い合いながら歩んでいくことが大切なことではないかと思います。でおそらく、この教会でもいろんな人たちの話を聞きましたけれども、自分の出身が東北であるとか、あるいは親しい人たちがいるとか、あるいは同じように働いている人たちが東北にいるんだということで、東北にいる人たちのことに関心を持ち、そして自分も夜も昼も眠れないで心配しているという方がおられるというふうに思います。でいろんなそういう関係を持つことによって、私たちは他人事ではなくて、やはり自分のこととしてその人たちのことを捉えることができるようになるのだというふうに思います。でも中には東北には一人も知り合いがいないという人もいるのかもしれません。でも私たちはまず第一には、この教会というこの一つの交わりというものを通していろんな関係があるんだということを考えることができます。東北の地域でも多くのキリスト者が教会生活を送り、そして今なお困難な状況に立たされています。 そういった人たちのことを思い起こすことができると思います。でもたとえ教会に来るか来ないか関わっていない人たちであっても、でもイエス・キリストにとっては全ての人たちが兄弟姉妹なんだと、私が共に歩もうとしている主イエス・キリスト、そのイエスの友が東北の地域にもたくさんいるんだと、そういった意味では東北にいる人たちもイエス・キリストの兄弟姉妹の一人として私たちは理解することができるのではないかと思います。で、私たちは家族の一人というのは決して忘れないというふうに思います。どんなに遠くに離れたところにいても、でも家族のことは今どうしているかなとか、そういうことを考えたりする。そして何か困ったことがあればできる限りのことをしようと援助をすると。で、それが家族ではないかというふうに思います。でも主イエス・キリストにおいて私人間は共に兄弟姉妹なんだということを考えるときに、その自分たちの知らない地域にいる人たちでたとえあったとしても、でも主イエス・キリストの兄弟姉妹の一人なんだと、でそれは私の兄弟姉妹と同じなんだという、そういうこのイエス・キリストにおけるつながりというものを私たちは考えてみることができるのではないかと思います。そういった意味では私たちは主イエスに対して、あなたのことは知りませんというふうには言えない。そしてまたイエスの兄弟姉妹、そして最も困難な状況に置かれている人たちに対して、私たちは知りませんと、そんな人はどうなっても自分の知る範囲のことではありません、知ったことかというふうに言うことはできないんだということを私たちはここで思い起こしたいと思います。で、そういう交わりに私たちは入れられている。で、その中で私たち自身もそれぞれ主イエスから覚えられ、また多くの人たちから覚えられているんだと。で、そういう主イエスから一人の人間として特別に重んじられている私が、また同じようにイエスに覚えられているその人たちのことを覚え、そして共に歩んでいくということが大切なことではないかというふうに思います。そのことを知っていながら、でもその人のことは私には知りませんとか、関わりありませんというのは、まさに人を愛することの反対のことであると言えると思います。今日の教会学校の礼拝でもそういう話、説教がなされていましたけれども、そういう人に関わりを求めないのではなくて、むしろ関わりを持っていく、そして共に生きていくということが愛だと言えると思います。まさにイエスの言っている愛というのは神の愛であり、そして親が子に対する愛であり、また家族の愛であると言えると思います。そういう神様、イエス様を中心にして私たちは一つの輪の中に入れられている。で、そういう私たちがイエス様のことを、またその輪の中にいる人たちのことを、自分は知りませんと、関係ありませんと言ってしまうということは、それは相手を見捨てることになるし、また相手の愛を裏切ることにもなると言えると思います。共に愛を持って生きていくということは、本当に兄弟姉妹として受け入れ合って共に歩んでいくことを意味します。そういった意味で私たちは、あの人には関わりたくないとか、あの人のことは知りませんとか、あるいはそういったことは自分の感知することではありませんということを日頃語ってしまっているのではないかということを、この受難週に反省してみるということはとても大切なことであるというふうに思います。主イエスが辿られた十字架への歩みを今思い起こす、そういう時期に来ています。でもそういうことを思い起こしながら、でも自分はそういう人間かもしれないけれども、イエス様は決して自分を見捨てないと、自分をしっかりと捉え生かしてくださると、そして希望を与え、勇気を与え、そして私たちが本当に神の国に至るように共に歩んでくださると、でそのことを覚えるということがとても大切なことだと思います。祈ります。天の主なる神様、あなたは常に私たち一人一人を捉え、私たちと共にいてくださいます。 そのことを覚え、心から感謝します。主イエスは弟子たちのこともいつも愛を持って受け入れ、そして共に歩まれてこられました。それなのにペテロはイエスのことは自分は知らないというふうに語ってしまいました。そういうペテロのような弱さを私たちも持っています。そして私たちは自分の安全だけを図ろうとし、そしてなるべく面倒なことは避け、そして自分だけ楽な道を歩もうとしてしまいます。でもあなたが生きて働いていること、そのことを覚えることができますように。そして私たちも助けたり助けられたりしながら、共に力を合わせて共に支え合って歩んでいくことができるのだということを覚えながら、私たちも積極的に人を愛し、そして受け入れながら歩んでいくことができるように、どうか導いてください。新しい週の歩みもあなたがどうか共にいて、私たち一人一人を支え導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と197番、197番を歌いましょう。